セック IR セミナー。この番組は証券コード3741東証プライム上場セックの IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社セック代表取締役社長櫻井慎太郎さんです。聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんです。この番組は2月18日に名古屋で開催した企業 IR& 個人投資家応援イベントを収録したものです。
私は株式会社セック代表取締役社長ということで、2019年4月に社長に就任いたしました。そろそろ4期目がという状況になってきています。今日はぜひセックのファンになっていただきたいということで、一生懸命説明させていただきたいと思います。はい、我々株式会社セック事業内容としてここに書いてあるリアルタイム技術専門のソフトウェア会社ですよということを標榜しております。社名なんですけれども、システムズエンジニアリングコンサルタント、頭のこの SEC を取りまして、SEC という社名で、システムエンジニアリング、システム工学を極めたプロの技術者集団を目指すと、そういう会社でございます。2004年にジャスダックに上場いたしまして、資本金増資しまして5億弱という数字、社員数は去年の4月の段階で342名という、世田谷の用賀という駅にありますビジネススクエアというところで本社を構えております。主要なお客様としては大手通信キャリア様、自動車メーカー様、電機メーカー様等がお客様になっております。このリアルタイム技術、ここを説明させていただきます。リアルタイム技術って何なんだよっていう、今日分かりやすい説明で自動運転のお話をちょっとさせていただきます。ここ名古屋は車の会社さんのお膝元ですので、私が言うのもあれなんですけれども、自動運転というのは車にいろいろなカメラとかセンサーだとかそういうものがついています。特に例えば白線だけを見てるカメラとか、信号を見るカメラだとか、あとは誰かが飛び出てこないかというライダーというレーザーを使って検知するという、そういうアナログデジタルな情報が非同期に入ってきます。非同期にいろんなことが入ってきます。でそれに対して、コンピューターはどういうふうにするかというと、アウトプット、ブレーキを踏むのかアクセルを踏むのか、アクセルを踏む場合にはどのくらいの強さで踏むのか、あるいはステアリングを右に回すのか、どのくらいの角度でどのくらいの速さで回すのかというアウトプットを瞬時にやります。でリアルタイム技術、このコンピュータシステムというのは人が間に介在しません。コンピューターがコンピューターの中で考えて動作するという、人が介在しないでいろんな判断をする。今先ほど申し上げた通り、いろんなデータが車の中に入ってきます。でそれに対して瞬時に判断して運転の操作をするという、これが我々の真骨頂でありますリアルタイム技術ということになります。例えばあと分かりやすい例で言いますと、ここに書いてある衛星搭載ソフトウェア、我々2014年に打ち上げをしましたはやぶさ2の中のソフトウェアの開発をしていました。ではやぶさは遠くに飛んでいくので、コマンド、はやぶさに対してコマンドを投げるとはやぶさに到着するまでに2日かかります。でそのコマンドに対して処理をした結果が返ってくるのがまた2日かかります。こんなんじゃ間に合わないんですよ。でそのためにどうするかというと、2014年の技術でいろんな可能性を考えます。こういう状態の時にこういうトリガーが来たらどう動くかという、で我々のソフトはよく説明するときに使うんですけども、全体を100とすると我々のプログラムは 20% しか動きません。で残りの 80% は動かないのがいいんです。動かないのがいい。こういう状態の時にこういうトリガーが来るはずがない。だけど来た時にじゃあどういうふうな振る舞いでどう動くのか、どういう記録を取って次にどう生かすのかということを考えて作るという、これがリアルタイムソフトウェアの真骨頂だというふうに思ってください。ですので全体動く 20% を作ってると本当に効率的なんですけども、そういった意味では100% 確実に動き続けるという、そういうシステムを開発する、 そういう特徴のある製ソフトウェアを開発する会社だと思ってください。まあ、こういうリアルタイムソフトという適用範囲としては、分かりやすい例で言いますと、この人工衛星の中のソフトウェア、それと自動車の中のソフトウェア、あとはロボットですね、ロボットのソフトウェアと、まあ、こういったものが適用されると思います。我々の事業領域は大きく分けて4つあります。社会基盤システムと宇宙先端システム、これが1970年創立以来やらせてもらっている事業領域になります。でその後モバイルネットワーク、インターネットという事業領域が出てまいりました。まあ、ここに関して少しこれから詳しく説明していこうと思っています。我々のビジネスドメインの一つの社会基盤システム BF というところを説明します。まず高度交通システムというところで、皆さん車運転されて、あそこのインターに行くのにあとどのくらい時間がかかるだとか、どこそこが渋滞しているだとか、高速道路上でいろんなバンでこういろんなメッセージが出ると思います。そういったところの制御を我々の方でやっています。ここもやはりリアルタイムですね。要はいろんな信号が入ってきて、その信号に対して本当にこれ渋滞しているのか渋滞じゃないのか、あるいはこの車があそこに行くまでにどのくらい時間がかかっているのかというのを統計的に計算しながら提案をするという、まあ、そういうことをやっています。もう今現状では GPS というのも当たり前になってきますけれども、我々は皆さんもご存知かもしれませんけれども、チューリッヒ保険というところで、まだガラケーの時にチューリッヒ保険のコールセンターに電話をすると、ガラケーの GPS から桜井さん名古屋でどうされましたかという、要は GPS と名前が分かっているので位置が特定しやすいというサービスを日本でというか世界で初めて提供しました。これはチューリッヒ保険と私と一緒にうちの会社で特許も取っています。で今はもうそれが当たり前になっています。そういった意味では位置情報を使ったシステムの開発というものは得意中の得意になります。あとはそうですね、防衛システムに関しましては、非常に今、いろんな話題があって、詳しくは申し上げられませんけれども、非常に我々の方でも仕事が入ってきています。で防衛のシステムは大きく分けると、正面装備とバックヤードの後方支援と2つに分かれます。でビジネス的に美味しいのは後方支援です。バックヤードの方が美味しい。でフロントの方の正面装備というのはどちらかというと我々の戦っているところのリアルタイムソフトウェア、ここが一番発揮をするところです。例えばカメラの制御をしたり、あるいはいろんなヘリコプターとコックピットの画面の制御をしたりという、まあ、そういったところの正面装備系もやっています。我々はそういったところで我々が最も活躍できるところで貢献しているというふうにお考えください。あと環境エネルギー、これは面白いです。これは今地方自治体の方々と一緒に研究をやっています。地産地消のエネルギーだとか、いろいろなその水素エネルギーをどう展開していくかだとかっていうようなエネルギーのマネジメントシステムの開発をやらせてもらっています。次に行きまして、宇宙先端システムです。宇宙先端システムは大きく分けて宇宙と先端と分かれます。で宇宙はもう読んで字のごとく宇宙ビジネスをやっています。先端はロボットです。ロボティックスになります。で経産省のところで言いますと、モーターとアクチュエーターがついていると、それがロボットになるということになりますので、我々はここの先端のところ、自動運転も先端の中に入れています。ですのでこの宇宙先端は3つとして3つカテゴライズされてまして、まず宇宙分野、それと自動運転、それとサービスロボットという区分けになっています。衛星搭載システムという、まあ、最近話題になりましたはやぶさ、あるいははやぶさ2も過去の事例ですけれども、我々ははやぶさの中のソフトウェアのうち着陸のポイントをポインティングするためのカメラ画像のカメラの制御 と、何かあった時にホームポジション20キロ上空に戻らなきゃいけないというところのソフトウェア的なハンドリングをしました。 まあ、ハードウェア的なあのホームポジションにのあの戻るのはハードウェアさんがやりますけれども、いろんな内部の信号を判断して最終的にホームポジションに戻れというような指示は我々の方でハンドリングしています。ちょうど、もうあのかなり昔なんですけれども、 H1 ロケットのカウントダウンシステムを作った時と同じです。最後のファイヤーの点火信号をするのが我々なんですけれども、300秒のカウントダウンのうち、まあ、いろんな信号がいろんな形で入ってきます。で、本当に、打ち上げて良いのかという、ような、判断をして最後のファイヤーの点火を信号をオンにするという、まあ、そういうようなシステムをやっています。ですね、昨日皆さんご存知だと思いますけれども、 H3 ロケット、あれは、ね、失敗じゃないんですよ。打ち上がらなかったという
記者会見でも揉めてましたね
あの JAXA 見解としては、失敗じゃなくてあれは打ち上がらなかったんだ、点火しなかっただけです。で、ちなみにあのうちはここの H3 のカウントダウンのこの発射のところは一切絡んでませんけれど、昨日の10時半のうちの株価下がりましたからね。びっくりしましたよで、ホームページで言い訳言おうかとかっていう、そういう話もしました。まあ、そういうような、逆に言うと、やはり、まあ、宇宙銘柄として注目されているんだなということを改めて肝に銘じました。スペースデブリ、デブリに関してはお話しすると本当につきません。ですね、我々は、国のプロジェクト、防衛と JAXA、 それ と、ベンチャーさんのデブリ3つやってます。で、ベンチャーさんのデブリは今ホームページで、公開されてますけれども、これから打ち上げる衛星、これがデブリにならないことを保証するビジネスモデルです。要は、これから打ち上げる衛星は絶対デブリにならないよということを保証するということが、これから国際法で必要になってくる可能性がある。そういうビジネスをやろうとしているベンチャーさんのソフトウェアは全て我々の方でハンドリングしています。で、今打ち上げるときに、ターゲットとなるメインとなる衛星とデブリの衛星をくっつけて、打ち上げてます。この衛星はスウェーデン製の衛星を使ってるんですけども、今も地球の周回軌道をぐるぐる回ってます。で、この衛星のデブリをちょっと離す、一番最初は30センチでした。30センチ外して、30センチ離れるんですけども、ものすごいスピードでぐるぐる回ってますからね。で、そこで、きちんと、その、デブリを、キャッチできるという、まあ、そういった実験を今フェーズを、経まして、繰り返してやっています。まあ、これができると世界中のユーザーに対してアピールしていくということに多分なると思います。まあ、我々はそのベンチャーさんのソフトウェアで開発を貢献しているという。はたまた、JAXA らとか防衛省っていうのは、逆に言うと今からではなくて今あるデブリをどうやって落とすかという、ここに、集中しています。非常に面白いです。デブリを落とす落とし方っていろんな方法があります。いろんな方法があるんですけども、基本は今あるデブリをちょっと軌道を修正して下に押し下げてあげることによって、落下しながら、燃え尽きて落とすというのが基本です。国際宇宙ステーション、国際宇宙ステーションの、宇宙ステーションのロボットアームだとかも開発してますけれども、今一番旬なのは、日本実験棟の希望、この中で動いている、無重力ロボットになります。無重力ロボットってのは今2種類ありまして、一つは NASA が開発したアストロビーという蜂ですね、アストロビー、それと JAXA が開発したイントボールという2つ の、無重力ロボットがあります。で、無重力のロボットで一番難しいのはやはり姿勢制御なんですよ。ちょっとでも触れるとくるくるくるくる回り始めますから。で、ロボットで一番大事なのは人間が操作できないところでしっかりとその人間の作業をカバーをするという。今我々はJAXA さんと一緒に共同で実験棟、希望の実験棟の中で動いているイントボールを使って、シミュレーション、エアリークという、要は空気漏れが起こったという前提で、そのイントボールを使ってリペアをする、修理する、そういうシミュレーションの、ロボットに対してソフトウェアを、開発しています。で、この、素材を生かして、世界中の、学生にコンテストに参加してもらって、それぞれ、 地区予選ではシミュレーションなんですけども、実際に最終的なテストというのは実際 の, ISS を使ってやるという、今若田さんが言ってますけれども、そういった方々に協力してもらいながら実際に希望の中で無重力で動作するロボットがエアリークを解決するという、まあ、そういった時代に多分なってくると思います。近々次のフェーズは物を運ぶ、まあ、そういったところができるロボットができるといいねという話をしています。車両自動走行に関してはいろいろなカテゴリーがあります。高速道路の、自動走行のレーンというのがおそらく一番最初にできるでしょう。昔 ETC レーンというのができたのと同じように、そこで縦列の自動走行というのはおそらく出ると思います。で次が部分的に公開されている市街地になると思います。で一番難しいのはジャンクションです。ジャンクションのコントロール、ここが一番難しい。まあ、日本の場合には非常に石橋を叩いて渡る、渡らないってことはないですね、石橋を叩きながら渡る、まあ、そういった形で、我々も、我々が対応しているのは研究開発の対応をしています。うち の協力会社も含めてこの自動走行に関しては 4,50 名投入しています。で、実際の実装される部隊というよりは研究開発で成果を出すという、そういうところに強みを持っています。それとその隣に行きまして自動制御ソフトウェアということで、船ですね、船とかドローンとかトラクターとか、これね、日本の場合には、非常に難しくて、トラクターって、畑が非常に狭いので、日本の畑の皆さんはこの際までやってくれっていう、アメリカだったら別にそんなとこはどうでもいいよっていう、だけどこの際のコントロールって結構難しいんですね。輪立がこうあってこうコントロールが非常に難しいっていうのがありますので、 GPS のジャイロセンサーを使いながら GPS を使いながらうまくコントロールしていくというところ、それと船の場合には大海原を自動走行するんではなくて、どちらかというとラストワンマイル、桟橋に帰ってくる、桟橋から出ていく、こういったところの自動走だ、ここも桟橋特有の波のドッパーがありますので、まあ、そういったところをきちんとコントロールする難しさはあります。まあ、そういうところを実装して人が介在しないで結果を出せる、ここがリアルタイムソフトだと思ってください。我々ロボットもやってますということで、我々はロボットの足に当たるソフトウェア、それとロボットの目に当たるソフトウェア、それとそういったロボットを全体的にコントロールするマネージメントのソフトウェアを抱えています。でそれ以外にロボットを使って、早稲田大学とは、ロボットにもう少しインテリジェンスを持たせようじゃないかという、それと九州工大に関してはチップから変えていこうと、チップから、エンジニアリング、インテリジェンスを持たせた、チップを作っていこうじゃないかという動きを、抱えています。我々は我々の製品も含めてお客さんへの展開を、全方向で今やっております。エッジコンピューティング、これはですね非常に難しいので簡単な説明だけちょっとしておきます。今世の中はクラウドってとこがいます。世の中でいうとガーファムという Google だとか Amazon だとか、クラウドにいろんな情報が集結します。で我々はエッジというのはフロントです。例えばロボットあるいは IoT 機器、そこだけで完結しようじゃないかというのが我々の発想です。要はいろいろなこう点検だとかインテリジェンスをクラウドに行かないでここでやろうじゃないか、ここでやってエッジ間でこうコミュニケーションしていこうじゃないかっていうところです。はい、残りのモバイルネットワークインターネット BF に関してです。ここでお話ししておきたいのは、キャッシュレス化に関して、非接触 IC 搭載ソフトウェア、皆さんお使いだと思うんですけれども、お財布携帯ピッとかってやるともう今現金使わなくて済みますけれども、そこの、プラットフォームの基盤をやってます。これもリアルタイムソフトですね。それとキャッシュレスモバイル決済端末、電車の車掌さんだとかあるいは保険のおばちゃんだとか、そういった方々が持たれているキャッシュレス端末、あとアウトドアでの決済だとか、まあ、そういったところを、我々がソフトを入れさせてもらっています。はい、ミックスドリアリティ、ここも説明すると本当長くなっちゃうんですけども、世の中 VR、AR、MR ってご存知ですかね。我々総称してクロスリアリティという、このすごく分厚いメガネをかけます。 VR というのはかけた瞬間にハワイになります。 AR というのは 今皆さんのここの空間に画像をアノテーションを重ね合わせるという、いわゆるそのポケモン GO の世界です。ここにないものを組み替える。で、MR というのはそれの拡張現実になります。ですので、その重ね合わせた情報に関して拡大縮小ができたり、覗き込んだり、あるいは例えば 3D の設計図があると、拡大していくとその 3D の建物の中に入り込めます。これが没入感というやつです。で、しかもこの没入感を多地点で共有できます。ここの名古屋、うちの本社、うちのシリコンバレーの人間、3拠点で同じものを同時に見ることができます。そこで議論ができる、そういう技術になります。それに関して今 B2C と B2B というところのビジネスを進めさせてもらっています。ここの第3四半期の BF 別の売上構成比をお話ししますけれども、ほぼほぼ宇宙先端が 35%、 社会基盤が 35%、 残りの 30% をモバイルネットワークとインターネットが分けているというふうにお考えください。はい、それでは、そろそろセックの強み、なんでこんなセックが 強みがあるんだというところを、ご説明します。我々 の、 ビジネスコンセプト QCD&I という、研究開発を、母体としています。うちの会社は研究開発で 3つあります。3種類、自分たちのお金で研究する研究開発と、国のお金で、経産省などの国のお金で研究させてもらうもの、それと民間企業の研究所。一番最初の自社の研究は我々に IP があります。で、経産省だとか補助金のものに関してはバイドル法という法律に守られてまして、作った人間に知財が残ります。ですので、お前たちしっかりとビジネスを進めろという話になります。最後の、企業の研究開発に関しては、残念ながら知財は我々に残りません。知財は我々に残りませんけれども、ノウハウはバッチリ完璧に我々の方に残ります。逆に、発注しているお客さんは分からなくても我々が分かっているという、ここが、うちの強みであります。研究開発のテーマとしては、指きたすということで IoT、AI、人工知能、ロボットと、こういったものを、やっております。今日ですね、ぜひ皆さんにお伝えしたいのは、うちの、プロフェッショナル化の推進ということで、ソフトウェアビジネスは人間力が競争力の源泉だということで、我々の作業全体を10とすると、設計作業が 50% です。で、開発が 10%、 試験が 40%。 要はしっかりとお客さんと話をして、課題が何なのか、課題が分かれば解決策は ICT で解決できます。で、課題が何かをディスカッションするところに、ここに人間力が必要になります。ですので、コミュニケーションだとか、そういった能力が必要になってきます。そこを重視するような教育をしています。新卒採用のこだわりということで、うちの会社は1名のみ、第二新卒を取っただけで、全て新卒です。私も含めて342人、全て新卒です。しかも、現在は非常に大学院卒が多いです。今年27名入ったんですけども、学部卒が2名、ドクターが2名、残りの23名は院卒になります。ここ10年で院卒の、占有率が大体 70%、 全社員で 50%。 なぜかというと、やはり研究活動、お客様と、あるいは、国の、人方と、研究活動をする場合には、絶対にやっぱり、話を聞くだけじゃダメなんですね。話を聞くだけではなくて、こういう提案ができないか、ああいう提案ができないか、こういうことをしませんかということの提案ができる企業でありたい。ここが我々のポリシーになっています。もう一つも言っておかなきゃいけないのは、チャンスは蓄積できない。これチャンスは蓄積できないから、チャンスが来たらもうそこに食いつく。昔、陽光という衛星、これは日本で初めての科学衛星です。搭載する、OS がなかったので、OS から作りました。で、その時に、衛星の知見があったかというと、全くありません。当時 宇宙開発事業団と、いろんな、検討をいろいろやりながら、大学の先生とも議論しながら実装してきたという、昔、古くからそのチャンスは蓄積できない、だから今やろうという文化は脈々と今も、続いています。そういったところで、やるという判断は、判断するまでは少し時間かかりますよ。いろんなね、 いろんな経営の判断もありますから。だけどやると決めたらもう邁進する、チャンスは蓄積できない、何かと、あると、まあ、こういう言葉が社内で飛び交ってきます。それと、まあ、一番最後 のネバーギブアップですね。ネバーギブアップって当たり前なんですよ。一度受け負ったことは諦めないっていうのは当たり前で、うちの会社は派遣登録をしてません。派遣の資格自身が持ってません。ということはどういうことかっていうと、銀行のシステムを作るから、エンジニアをこれだけ持ってきてくれというようなことは一切しません。我々が、お客様と一括で、お話をさせてもらって受注して対応するという、それが、我々の文化になっています。創業来の業績推移です。遠目で見てもらえると右肩上がりです。時々へこんでますけれども、ちょっとだけ言い訳をしますと、受託開発ですので、さっき言ったように逃げられないので最後まで責任を持ってやると、やはり大きな出費になります。2つほどへこんでいるところがあります。大変でしたけれども、しっかりと右肩上がりは堅持できているというふうに考えています。3月期の業績見通しで、つい先日情報修正をさせていただきました。好調です。今何が好調かというと、まあ、先ほど言いました防衛も好調ですし、大手通信キャリアさんのメタバース関係も、好調です。まあ、そういったところで情報修正をさせていただきました。もう一点注目してもらいたいのは営業利益 16% 17% で、実はセックは2000年に 20% を超える営業利益を出しています。私の目標は 20% です。で、ここを目標を達成するためにどうしたらいいかというと、受託開発以外に我々がやる主体的なビジネス、ここで、しっかりとストックビジネスをやりながら利益を上乗せしていくという、こういう戦略を今まさに進めております。配当方針に関しては、配当成功を 40% を目安にして前期比で毎期増配の方針としています。2020年3月期ちょっとぴょこっと飛び出ているように見えますけれども、これは50周年の記念配当、これを加算させてもらってますので、基本的には右肩上がり堅持ということになります。はい、すいません、時間がなくなってしまいましたけれども、まさにソフトウェアが主役の時代、ソフトウェアが主役なんですよ。皆さんがここに来るまでにどれだけソフトウェアの恩恵を得られてきたか、まさに、ソフトウェアの主役と、なっていると、主役になっていると思います。ですので我々は垂直統合型、大きい会社が全部やるというところから、水平協調型に今まさに変わろうとしています。その真ん中に位置したい、そういうふうに考えています。それができるのは、ここに書いてあるエッジコンピューターからクラウドまでワンストップでできますよということの強み、それと何よりも宇宙だとか複合現実だとかロボットだとか、非常に夢のある仕事、社員がワクワクドキドキするような仕事、まあ、こういったことが幸いなことにできている、これをしっかりと今後も伸ばしていきたい、その上でこのソフトウェアが主役の時代をしっかりとリードしていきたいと思っています。
ありがとうございます。ここまではセック IR プレゼン、証券コード3741、東証プライム上場、株式会社セック代表取締役社長桜井慎太郎さんでした。大きな拍手でお送りください。
どうもありがとうございました。
セック IR セミナー、この番組は証券コード3741、東証プライム上場、セックの IR 活動の一環としてお送りしました。